おはようございます。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝私たちをあなたを礼拝するために集めてくださってありがとうございます。また今はイエス様の十字架までの、そして十字架で味わってくださった苦しみを覚え、私たちが救われるために何を神様がしてくださったかを覚える時であります。どうぞ今朝も開かれたこの御言葉から、私たちがさらに深く神様の御心を知ることができるように助けてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。先ほど教会学校のメッセージもちょっと聞こえてきたんですけれども、ちょうどもう全く同じ箇所だったので、教会学校に来ているお友達もそれを思い出しながら聞いてくださればと思います。先週のことを少し振り返りたいと思いますが、26章の1節から16節を中心に、主イエス様に非常に高価な香油を捧げた一人の女性、イエス様を裏切ってしまったイスカリオテのユダ、あまりにも対照的なこの二人についてお話ししました。まもなく十字架に向かっていくイエス様にふさわしい時にかなった最高の捧げ物をした、名前の記されていないこの女性の行ったことは、その行ったことがいつまでも記念として残りました。しかしイスカリオテのユダは文字通り悪名を残すことになってしまったということです。いよいよ杉越の祭りの最初の日となって、主イエス様は弟子たちと共に杉越の食事を取られましたが、それがいわゆる最後の晩餐と呼ばれます。その席でイエス様は、私たちがいつも聖餐式でしていますように、私たちを罪と死から救うためのご自分の血による新しい契約を宣言されました。そしてイスカリオテのユダだけでなく、他の弟子たちが間もなくイエス様を捨てて散らされてしまうということを予告されます。それに対してペテロは、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきませんと力強く言います。イエス様は非常にもペテロが今夜鶏が鳴く前に三度イエス様のことを知らないと言って裏切るということを宣告されました。しかしペテロは、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません、そのように反論して、他の弟子たちも同じように口々に言った、そういう場面がありました。今朝お読みしたのは、それに続く場面です。特に弟子たちはこれまで感じたことのないような、ただならない雰囲気、空気を感じながらも、イエス様と一緒に一旦エルサレムの町を出てオリーブ山へと向かっていきます。そしてその中にゲッセマネという場所がありました。杉越の祭りでにぎわう町の喧騒から離れて、イエス様は静まって祈るためにこの場所に来られました。この場所で祈られたのはおそらく一度だけではなく、何度となく祈っておられたので、この後ユダもそのことを知ってイエス様を裏切るためにやってくることになるわけですけれども、エルサレムの町の中心からは、1キロと少しぐらいしか離れていません。だいたいエルサレム観光するときも、町の中心を出て、少し歩くとオリーブ山があり、そしてゲッセマネの園があります。ヨハネの福音書では園と言っています。でゲッセマネというのは油を絞るという意味ですから、オリーブの実を絞ったのだと思われますが、現在はかなり古いオリーブの大木がありました。 そしてそれは、まあ、あのフランシスコ会の教会の敷地の中に、まあ、あるわけです。ゲッセマネに来るとイエス様は弟子たちの中からペテロとヤコブとヨハネ、まあ、ゼベダイの子らというのはヤコブとヨハネのことです。その3人を選んでさらに奥へと行かれました。なぜこの3人だったのでしょうか。思い出していただきたいんですけれども、17章1節から8節にイエス様が高い山の上で栄光の姿に変わられたという出来事があります。まあ、いわゆる変貌の山という場面ですけれども、そこにいたのがペテロとヤコブとヨハネでした。またこの3人はイエス様に対して、まあ、勇ましいことを言っているんですね。ペテロは先ほどお話ししたように裏切りを予告された時に、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しませんと、そのように言い切りました。ヤコブとヨハネもですね、20章の20節から23節を見ますと、まあ、マタイの福音書では、まあ、ここに2人のお母さんまで出てくるわけなんですけれども、厚かましくもですね、御国でイエス様と右と左に座らせてくださいと願います。それに対してイエス様は、私が飲もうとしている杯を飲むことができますかと聞かれました。まあ、このイエス様の意味深な質問が、まあ、この晩明らかになるわけなんですけれども、私の飲もうとしている杯を飲むことができますかとイエス様が質問されたのに対して、ヤコブとヨハネは堂々とできますと答えたわけです。まあ、そんなことを考えると、イエス様はあえてこの3人を、まあ、彼らの意気込みに期待して、もちろんイエス様は彼らの弱さを知っておられましたけれども、あえてこの3人を連れて行かれたと言えないでしょうか。まあ、確かにイエス様はこの12人の中でこの3人を特に近くに置いておられました。もちろん彼らが特に優秀だったということではないでしょう。まあ、本当にイエス様、神様の選びというものは不思議なものです。理由は私たちにははっきりとは分かりませんが、イエス様は彼ら3人に特別な経験をさせ訓練してこられたことは確かなんです。まあ、しかしこのうちヤコブは教会が始まってすぐに一番先に殉教する人ですから、そしてヨハネはおそらく12人で最後まで生き残った人と言われます。まあ、このことを考えても本当に神様の選びというものは不思議だなと思わされます。さてこの時ペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人に期待されたことはとても重要なことでした。まもなく十字架へ向かおうとしているイエス様がこれから最後の祈りを捧げになる時、イエス様と共にいて祈り励まし支えるというとても大切な役割をイエス様は期待しておられたわけです。37節にはイエスは悲しみもだえ始められたと書かれています。38節では私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われました。今読んでいるこの箇所でイエス様は人間としての弱さ苦しみを隠そうとはなさいません。まあ、神の御子イエス様であってもこの3人の弟子たちの励ましと祈りを必要としておられたということです。さて2番目の点に入りたいと思います。イエス様は私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われました。まあ、もう少し直訳すれば、私の心には深い悲しみがあってほとんど死にそうです。まあ、そんな風になるんですが、このように思いを打ち明けたイエス様は3人の弟子たちに対して、ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい、ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい、まあ、もちろん目をただ目を覚ますだけでなく祈ってくださいと言われたわけです。それからイエス様は少し進んでいってひれ伏して祈られたとあります。 ルカの福音書を見ると石を投げて届くほどの距離と書いています。まあ、おそらくもう全力で投げたというよりはちょっと石をポイッと投げて届くというような意味でしょうから、まあせいぜい10メートル、まあ長くても十数メートルぐらいしか離れてなかったと思われます。弟子たちとに近くにいてほしかったイエス様ですが、まあ、それでも一人で祈りに専念するために弟子たちからは少し距離を置かれ、そこで祈られました。まあ、しかしおそらくそこでも十分にイエス様の声は弟子たちに聞こえたことでしょう。そしてその祈っている姿は、まあ、見えたのではないかと思います。そのところで三人の弟子が共に目を覚まして祈り、イエス様を支えてくださることをイエス様は期待しておられたということです。マタイの福音書ではこの時イエス様が祈られた言葉が一番詳しく記されています。そして3度イエス様が祈られたこと、3度弟子たちに声をかけられたということもはっきり書かれています。39節には最初のイエス様の祈りの言葉がまとめられています。我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。我が父を、私たちも毎回、主の祈りを祈っています。そしてマタイの福音書では、6章にその祈りがあるわけですが、6章9節に、イエス様が弟子たちに教えた主の祈りがありますが、そこでも、天の父よ、我が父よ、父なる神様に呼びかけて祈り始めるようにとイエス様は言われました。でマルコの福音書ではアバ父よとより親しい呼びかけをされたということが、まあ、記録されています。まあ、よくまたマルコの福音書の方にはイエス様の生の、その発言がより多く記録されているのではないかと、まあ、言われるわけですけれども、アバ父よと親しい呼びかけをして祈られたということです。まあ、この地にあってもイエス様は父なる神様と親しく交わり、いつも祈っておられました。ですからこの時もそのように祈り始めたわけですけれども、まあ、祈りの時は私たちにとって麗しい、とても嬉しい祈りもありますが、この時の祈りはイエス様にとってはおそらくこの地上で歩まれたイエス様にとって最も激しい苦しい祈りだった、そう言えると思うんです。神の御子イエス様がこのように苦しんで祈られたということ自体、私たちにとっては驚きであり想像できないことです。まあ、私たちは神様の御心がはっきりわからないで、どうしていいのかわからないで悩みつつ叫びつつ祈ることがあります。しかし主イエス様はもちろん父なる神様の御心とご計画を知っておられました。そしてそれがご自分の身に起こるということも受け入れておられました。まあ、だからこそイエス様は以前から十字架の苦難の予告をされました。そしていよいよ十字架の苦難が近づいたこの日、まあ、6章の1節2節ですが、最後の晩餐の席の前に十字架を予告されていました。それでもこの時御子イエス様にとってこの十字架の苦難は避けられるものであるならば避けたいと思うほどの苦しみだったということです。もちろん肉体の苦しみ、そして避けられない死も私たちにとってはなかなか耐えるのが難しいことです。まあ、しかしそれだけであれば私たち人間でも経験することがあると思うんですね。やはり私たちはこの箇所で神の御子イエス様しか味わうことができない苦しみというものを覚える、心に留める必要があると思います。杯というのは、まあ、聖書ではいろんな意味で言われます。もちろんそれは喜びの杯ということもありますが、ここでは神様の怒り、下される罰を、まあ、指しているわけです。 まもなく神の御子イエス様は私たちすべての罪人に代わって神の怒りと罰を受け、父なる神様から切り捨てられようとしています、このことをパウロはコリント第2五章21節でこのように表しました。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪を知らない方が罪とされる、そして聖なる神様から切り離される、その苦しみというものは私たちはなかなか想像することができません。そしてその通りに間もなくイエス様は十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか、エロいエロいラマサバクタニという言葉を叫ばれたわけです。それは私たちには到底理解できない神の御子イエス様だけが味わってくださった苦しみ、深い悲しみと痛みです。私たちも大切な身内や大切な友との別れを経験した時は、少しはこのイエス様のお気持ちを理解できるでしょうか。いえ、それでもこの時のイエス様の苦しみは私たちは到底理解できないと思います。イエス様でさえ悲しみのあまり、苦しみのあまり死ぬほどだと言い、そしてできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと言わなければいけなかったような苦しみ、それはどんな苦しみだったのか。しかしイエス様は私たちのためにそれを味わってくださいました。私たちはよくイエス様が私たちのために味わってくださった苦しみとして、あの十字架の場面をいろいろと話し想像するわけですけれども、聖書は十字架の場面は意外と客観的に書いています。そしてイエス様が心の内でどんな苦しみを味わったのかということはあまり書いていないんですね。それに対してこのゲッセマネの祈りの中では、イエス様はご自分の苦しみと悲しみを正直に明らかにしておられます。ですから、私たちのために味わってくださった苦しみ、それは十字架の恥と肉体的な痛み、それ以上にここで祈られたこの祈りの中にイエス様の苦しみはあったということを、今朝覚えたいと思うんですね。このイエス様の祈りの中から私たちは、どう祈るべきかということを教えられます。父なる神様の御心を知り、そしてその神様の御心に従おうとされているイエス様はこのように言われました。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。ここでもイエス様は主の祈りの中で祈られたその祈りそのままに祈っておられると思うんですね。御心が天で行われるように地でも行われますように。その通りにこの時もイエス様は父なる神様の御心とご計画だけがなるようにと祈られるわけです。父なる神様の御心を知りつつも、これから待ち受ける苦しみと痛みのあまりの大きさに、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈らずにはいられなかったイエス様ですが、改めて神様の御心だけが起こるようにと祈られます。新型コロナウイルスのいろんな対策がされて、よくプラン B はないのか、プラン C はないのかって、よくいろいろ議論がされましたが、神様のご計画にプラン B はないんですね。別の方法はありません。私たちの身代わりとなられる神の子羊イエス様のさらなる身代わりはどこにもいない、そのことがこの時明らかになったわけです。それでもイエス様は私たち一人一人への深い愛と憐れみ、そして父なる神様への従順のゆえに、 十字架への道を進んでいかれることをこの祈りを通して決心された、それがこのゲッセマネの祈りです。イエス様にとってこのゲッセマネの祈りはですから神様の御心を見出すための祈りではない。もうすでに神様の御心をイエス様は知っておられました。じゃあどんな意味があったのでしょうか。それは最後の誘惑に勝利して神様の御心に従うための祈りだったと言えるわけです。イエス様は働きを開始されるにあたって荒野で悪魔の誘惑を受けられた、マタイの4章1節から11節に書かれていますが、皆さんご存知だと思います。悪魔はイエス様の働きを何とかして邪魔しようと、そして無駄にしようと誘惑を仕掛けてきます。もっともらしいことを語りかけて何とかしてイエス様が父なる神の御心から遠ざけようとするわけです。この時の悪魔の誘惑の本質は、悪魔もイエス様がしないといけないことは全部分かってたんですね。でもそれを神様の御心とは違うやり方で安易な方法でさせようとした、それが、言ってみれば悪魔のあの荒野での誘惑です。この時もイエス様は最後の誘惑と戦っていました。もう神様の御心は分かっている、私が何をしなければならないか分かっている、でも他に方法はないのか、できることならばもうこのような苦しみを味わうことなく神様の御心を行うことはできないのか、そのような葛藤誘惑とイエス様は戦っておられたわけです。しかしあの悪魔の誘惑に対してイエス様が御言葉によって勝利されたように、今イエス様もこの祈りを通して父なる神様の御心に従うことを決意されました。荒野の誘惑では福音書はあえてイエス様の心の中の葛藤戦いを書いてはいません。ですからイエス様の生涯を書いた映画や小説がありますけれども、そこではそういったところをとても想像豊かに膨らませて、イエス様がどんな葛藤を覚えておられたんだろうかということを書いたりしますが、聖書には書いていません。しかしこの時はイエス様はあえてご自分がどのような葛藤戦いがあったのかということを隠すことなく示しておられます。それはある意味驚きですけれども、それは罪の誘惑と戦う私たちのためではなかったでしょうか。イエス様はあえて私たちのためにこの時のご自分の中にある苦しみと戦いを隠すことなく明らかにされたわけです。そしてイエス様は2度目の祈りで、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈り、神様の御心に従うことをはっきり宣言されました。私はもうこれでイエス様がこの最後の誘惑戦いに勝利されたのだと理解しています。さて最後の点に入っていきたいと思います。3番目です。さてイエス様が祈り激しく戦っておられたそのすぐ近くにいた3人の弟子たち、ペテロ、ヤコブ、ヨハネはどうだったでしょうか。40節をご覧ください。主イエス様が1度目の祈りを終えて弟子たちのところへ戻ってこられると、彼らが眠っているのを見られました。見るというのは見出す、発見するというような意味の言葉ですけれども、イエス様は弟子たちにここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい、目を覚まして祈ってくださいとお願いされたにもかかわらず、弟子たちが目を覚ますことができずに眠っている姿を発見されたということです。名前が出てるのはペテロだけですけど、もちろんヤコブ、ヨハネに対しても、あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですかと言われました。このように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。 まあ、この時イエス様はどんな思いで言われたのでしょうか。弟子たちのすぐ近くで苦しみを隠すことなく、そして祈りによって支えてほしい、そう願ったイエス様の願いに応えることができずに、そしてイエス様が最も必要とされている時、支えてほしいと願っていた時に支えることも助けることもできなかった3人の弟子たちはどんな思いだったのでしょうか。イエス様はもちろん弟子たちの弱い部分、弱さをご存知でした。そして弟子たちに言葉をかけになります。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。まあ、弟子たちにとってもこの一日はあまりにも次から次へと驚くような出来事が続き、さすがの弟子たちも主イエス様からただならぬ雰囲気を感じ、そしてもう真夜中が過ぎ、肉体だけでなく精神的にも疲れ果てていたことはまあ理解できます。そんな弟子たちが目を覚ましていることができなかったのも無理もないことかもしれません。しかしここでもイエス様が教えてくださった主の祈りの中の言葉を私たちは思い出すわけです。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。イエス様は祈りを通して試みに勝利されました。同じようにその傍らにいた弟子たちも今試みに遭っています。彼らはイエス様と共に祈り、試みに勝利しなければなりませんでした。しかしこの時の弟子たちは祈り続けることができず眠ってしまいました。本当の危機はこれからです。本当の危機はまだ迫っていません。それにもかかわらず弟子たちは危機感と緊張感をもっと持って目を覚まして祈ることすらできなかったわけです。もうすでに弟子たちは自分の言葉と行動が伴っていないわけですね。そんな弟子たちがこの後イエス様が予告された通りにイエス様を逮捕しようとする人たちが到着した時、イエス様を裏切り、まあ、遅かれ早かれ逃げてしまった、惨めに敗北してしまう、まあ、それはもうこの時の弟子たちの態度から見ても明らかだったのかもしれません。この時イエス様が言われた霊は燃えていても肉は弱いのです、その勧め、まあ、それは弟子たちだけでなく今私たち一人一人に対するものでもあるわけです。このイエス様のことは私たち何を教えているのでしょうか。パウロの手紙では霊と肉が区別されて、説明されています。肉というのは私たちの罪の性質、贖われる前の私たちの姿そのものを指しています。それに対して霊とはもちろん御霊に導かれること、御霊に満たされた状態のことです。で、私たちはいつも肉に従うのではなく御霊によって導かれなければならないと勧められています。もし本当に霊に燃えているなら、御霊に導かれているなら、肉の弱さを超えて神様の御心に従っていけるはずです。しかしこの時の弟子たちはそうではなかったということです。つまり26章の33節35節のあのペテロの、そして弟子たちの熱心さは自分自身の熱心さ、別の言い方をすれば肉による熱心さだったということです。自分では霊に燃えていると思っても実際には霊的に眠ってしまっている未熟な弟子たちの姿を、まあ、イエス様はあえて霊は燃えていてもと言われたのかもしれません。ですから大切なのは目を覚ましていることです。霊的に眠ってしまうのではなく霊的に目を覚ましているということです。そのために私たちはいつも自分を過信することなく、誘惑に陥らないように悪からお救いくださいと日々祈ることが必要です。詩篇の 一編十二節にはこんな御言葉があります。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。あなたの救いの喜びを私に戻し、仕えることを喜ぶ霊で私を支えてください。私たちが霊的に目覚めているための秘訣がここにあると思います。私たちがいつも救いの喜びを持って神様に仕えていくなら、神様にあがなわれたことを喜び、そしてその喜びに憩うならば、言い換えれば私たちが神様の恵みに生きるということではないでしょうか。このように弟子たちに語って彼らを励まされたイエス様は再び離れていって、2度目の祈りをされ、そして再び戻ってこられると弟子たちは眠っていました。まあ、イエス様の励ましにもかかわらず、肉の弱さをどうすることもできなかったわけです。そして3度再び離れていって、イエス様は3度目の祈りをされます。3度目の祈りについては、同じと書いているだけで、それ以上の内容は書かれていません。すでに父なる神様の御心に従い十字架へ向かっていくことを決断されたイエス様は、さらに何を祈られたのでしょうか。私はルカの福音書の22章32節にあるように、弟子たちの信仰がなくならないように、立ち直るようにと祈られたのではないかと思います。これは想像ですけれども、イエス様はこの時もう弟子たちが間もなくご自分を裏切ることを知っておられました。彼らの信仰がなくならないように、やがて立ち直るようにと祈られたのではないかと思います。このあとすぐにユダに先導された祭司長たちから差し向けられた武器を手にした群衆がやってきます。でイエス様は抵抗することなく捕らえられ、連れて行かれ、間もなく十字架にかかられることになります。まるで闇の力、罪の力が勝利しているかに見える状況がしばらく続いていきますが、しかし私たちは改めてイエス様がこのゲッセマネの祈りで父なる神様の御心に従うことを決心されたとき、それによって勝利を収められたということを覚えたいと思います。しばらくは闇が地を覆うような状況が続きますが、イエス様はすでに勝利を収めておられました。今朝はゲッセマネの祈りについてお話ししてきました。イエス様はこの場面でご自分の苦しみ、葛藤、弱さを隠すことなく明らかにされます。私たちはイエス様が受けなければならない杯とは、神の御子である方であっても避けることができるなら避けたいほどに苦しい、痛ましいものであったということを知ります。もちろん私たちはイエス様の本当の苦しみ、罪のないお方が罪に定められ父なる神に捨てられ切り離されるというその苦しみを知り尽くすことはできません。ヘブル5章7節にはこんな御言葉があります。キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その敬虔さのゆえに聞き入れられましたと書かれています。神の御子イエス様であっても大きな叫びと涙を持って父なる神様に祈られた。私たちももっともっと神様に正直に祈り避けるべきではないでしょうか。イエス様は祈りによって最後の誘惑に打ち勝ち、父なる神様の御心、そしてご計画に従われることを決断されました。そして神様の御心がすべて自分の身に起こることを受け入れられました。それが私たちを救うための愛のゆえであったということを今朝もう一度覚えたいと思います。お祈りしましょう。